それでは今朝は与える方が幸いと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は使徒の働き20章32節から38節です。新約聖書使徒の働き20章32節から38節です。お読みします。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成しすべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通りこの両手は私の必要のためにも私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。こう言い終わってパウロはひざまずき皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣きパウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。
皆さんおはようございます。先週は日月とリトリートがありました。泊まりがけの聖会、修行会とも言いますけども英語でリトリート、一歩退いてゆったりする時ですね。美しい瀬戸内海を見下ろす高台のあの赤穂ハイツ、快適でしたね。夜明けの海、そう、日の出は辺りを金色色に染め、仰げば あるいはトンビたちですね、静かに輪を描いて どこまでも高く登っていきます。で、あの場で語られた、有賀先生のメッセージは、霊的な大きな力になりましたね。大きな励ましを受けまして、みんな元気づいて帰ってまいりました。行けなかった方々のためにはどうぞ教会のホームページには聞くことができるように今準備ができておりますので、パソコンでもスマホでもホームページ開けてくださって有賀先生のメッセージお聞きください。 CD の用意もありますのでお買い求めになりたければそれもできます。あの時ですね、3つの言葉を、みんなでもって集会ごとに励まし合ったんですよ。それはお土産として持ち帰りましたので今日この場でお裾分けをと思っています。行けなかった方々も含めてどうぞ、あの時集会ごとに3つの合言葉のようなものをね言ったんです。ですからお隣の方、前後の方誰でもいいですから互いにね私が言った言葉をそのままオウム返しにして、言ってあげてくれますか、また聞いてあげてくれますか。まず最初の言葉は神様はすべてを最善にしてくださいますと、ね、いいですか。神様はすべてを最善にしてくださいます。どうぞ言ってみてください。はい、7人中、何が起ころうと最善にしてくださる、ね、そしてもう一つの言葉は祈れば変わります。私たちは祈るということを知ってるんですね。それも相手は 生きておられる方です。天地の作り主です。物を言わない像ではないんですね。昔の偉い人ではないんですね。天地の作り主、この方に祈れば変わる。何かが変わる。多分一番天のお父様の方で変えたいのはね、私たちだと思いますけどね。まず自分が変わる。そして必要ならば状況も変えてくださる。三つ目の言葉、あなたも歴史の主役になれます。どうぞ。あなたも歴史の主役になれます。そう、この人生の歴史の中で、そうです、あなたは私はお互いユニークな人生を歩んでいると思います。このイエス様とつながるときにね、そこに新しい展開があるんですよ。その中で気がついたら自分が一つの、ね、ヒーローといいましょうか、主役を務めていたことに後で気がつきます。まあ素晴らしい言葉ですね。リトリートから帰ってテレビ見ますと、今度は伊豆大島で大変な自然災害、大雨があってね、本当に大変なことが起こりました。でも明日ことの中でもこの方々がイエス・キリストに結びつくならば、そこから新しく立ち上がる勇気を、希望を必ず見出せるはずですから、そのことも覚えながらね、まずはじめ一言お祈りしたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。今日もう一遍こうして生かされ、支えられ、ここに集えたことを感謝いたします。みんなあなたに愛されている、かけがえのない存在です。あなたはこの私どもを何としても救おうとして、一人息子のイエス様の命さえも犠牲にしてくださいました。高価でたっとい一人びとい、そのようにあなたは見てくださいました。どうぞここに集うもお互いが、ああ生まれてきてよかった、私は幸せだと心から言えるように導いてください。いや、あなたはきっとそうしてくださいます。あなたはすべてを最善にしてくださる方ですから、また祈りを聞いて心を変え、状況をも必要に応じて変えてくださるお方ですから、一人一人にユニークな人生を用意し、歴史の主役にしてくださる、その不思議な技をどうぞ私たちそれぞれにも体験させてください。伊豆大島で被災された方々も、どうぞあなたが慰め、力づけ、これを乗り越える勇気を、希望を与えてくださるように、そのためにもイエス様との出会いを与えてくださるようにお願いいたします。今日の一言のメッセージもどうぞ用いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それではメッセージをお送りしたいと思いますけれども、今日まあこの場に初めておいてくださった方々いらっしゃったら、これから歓迎したいと思います。また今日は、ブランチ礼拝、枝教会の礼拝は青星の方で同時並行で、坂原主人が今日は癒しをテーマにねお話ししておられます。そのメッセージも聞きたいなという方は、これもホームページで聞くことができますので、どうぞ。さて、先週の日曜日だと思いますね、柳瀬隆さんが亡くなりました。子供たちに大人気のアンパンマンの生みの親ですね。アンパンマンはアメリカのスーパーマンとは違って格好悪いヒーローですね。柳瀬さんそう言ってました。なんか弱虫なところがありまして、濡れたり汚れたりするとたちまちジャムおじさんかなんかの助けを求めなきゃいけない、なんか弱いヒーローなんですね。でも心優しいヒーローです。いざという時には、例えば砂漠でね、飢えて倒れてる人を見つけたらば、だったら僕のほっぺたをって言ってですね、ほっぺたをちぎって与えてしまってるんですから、すごいですね。こういう漫画を大人たちはちょっとあまりにもグロテスクすぎるってね、そんなの子供に読ませるべきじゃないって反対があったらしいですけども、でもね、何とも言えない愛嬌豊かなこのアンパンマンは子供たちのヒーローですね。でここにこの柳瀬さんは、自分の人生を重ねておられたのかなと思います。若い日に招集令状が来てね、兵隊になり満州に渡り、それこそ生死の間を通っていくわけですけれども、もう食べ物がなくてね、もう強硬な行軍、それは耐えられたけども、でも空腹ばかりは何とも耐えられなかったってね言ってますけども、 まあ、そんな中を通って戦争の愚かしさ、そしてひもじい空腹を抱えることの辛さというものを身に、こう味わったあの人だからこそこんな発想の漫画が生まれたのかなと思いますけど、このアンパンマンは困っている人たちを見つけるとどこにでも飛んでいって助けの手を伸べて自分が持っているものを与える、そういう存在なんですね。今日は与える方が幸いという題のメッセージを用意いたしました。与える方が幸い、もちろん受けることも幸いなんですよ、ね、でもそれ以上に与えることができるならばもっと幸いだというメッセージですね。これは何も私の考えじゃなくて聖書にそうある、今読んだお言葉にそう書いてあったでしょう。使徒の働きの20章の後半を今読んでいただいたわけですけれども、その35節の中にこのようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。この中ほどに二重鍵括弧の言葉があります。そこだけ読んでください。はい、受けるよりも与える方が幸いである。もう一遍、受けるよりも与える方が幸いである。有名な一句です。英語では It is more blessed to give than to receive という言葉ですね。受けるよりも与える方がもっと幸い、これは実は使徒パウロのモットーでした。使徒パウロというのは初代キリスト教会の、おそらく一番の宣教師と言ったらいいでしょうね。で、彼の口癖だったようです。というのも今読んだ言葉をよく見ますと、全体見ますとね、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。万事につけ、まあ、あらゆる場合にあなた方に示してきた、言ってきた、忘れんなよこの一句と言ってね、その一句が受けるよりも与える方が幸いであるという言葉なんですよ。この言葉がパウロの口からこうして今書かれて記されたこの出来事はね、どこかというならば、ミレトという小さな町、港町です。パウロは今伝道の旅行中です。で、旅行する中で小アジア半島のミレトの港町に着いた時に、そのすぐ近くにねエペソという大きな町があって、そこには大きな教会があるんですね。何人も長老さんたちがいます。リーダーたちにぜひ伝えたい、旅を急ぐのであまりとどまれないのでみんなをここによこそう、呼び寄せます。そのことがね、いいですか、ちょっと手前の方17、18見てください。17節、パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時パウロはこう言った。皆さんと、集まってきた教会のリーダーたちに向けて語った言葉、その中に出てくるんです。そして18節から皆さんと始まるんですけども、彼のお話といいましょうか、メッセージはずっと続いて、35節まで来ます。さっき読んだ言葉が締めくくりの言葉です。で、その後どういくかというと、こう言い終わってパウロはひざまずき皆の者と共に祈った。みんなは声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって特に心を痛めた。もう二度と私の顔を見ることはないでしょう、エペソの長老の皆さん、こういう別れの説教の締めくくりの言葉、パウロにとってもまた聞く側にとっても重要な言葉です。で、その言葉の中でパウロが何を強調したのかというとね、この一句なんですね。そう、受けるよりも与える方が幸いである。一体この言葉はどこから来た言葉なんだろうかというとね、 この改革校の中にあるこの言葉はイエス様の言葉なんですよ。そう書いてあったでしょ、ね、主イエスご自身がこう言われたこの御言葉を思い出すべきことを示してきたとあるわけですから、そうなんですね。これはイエス様の言葉、マタイのどこに、マルコのどこにとこう調べるんですけども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書、どこを見てもね、この言葉出てきませんでした。皆さんも探したことがあるかもわかりません。出てこないんですよ。これはどういうことか。まあそれは無理もありません。イエス様の語られた言葉は非常に豊か。イエス様のさった奇跡もね、数えきれない。ヨハネの福音書最後見るとそう書いてあるでしょ。イエスはこの他にもたくさんのことをなさった。全部書き記すとしたらね、この世界中の図書館にも収めきれないほどの本になろうとね、言ってますけども。そうなんですよ。福音書の記録はないけども、でもイエス様が言われた言葉として知り渡っていた言葉が一個あったんですね。それがこれ。うん。文語の聖書、古い日本語の聖書では、あたうるはうくるより幸いなり。これも歯切れが良い短い言葉でいいでしょう。皆さんちょっと言ってみましょう。はい。あたうるはうくるより幸いなり。うん。私を導いてくれた牧師先生、秋近豊って言いましてね。あの先生もこれが大好きでした。これがあの先生の口癖であり、モットーでした。秋近先生は、14、15歳の時に、アメリカに渡ったんですね。もともと鳥取の出身なんですけども、親が先に渡ってて、お前も来いやと言って呼び寄せてくれた。だいぶ昔の話ですけどね。で、ずっと向こうで暮らした。同じ日系人同士で結婚した。そして、それから初めて聖書に触れて、キリストの存在、救いを知り、救われて、変えられて、戦後の日本に、日系アメリカ人宣教師としてやってくれたよね。ちょっと変わり種です。でも彼は長いことはアメリカ暮らししましたから、アメリカ文化と日本の文化の違い、いろいろ話してくれるわけですね。そんな中の一つにね、大体数えるのを比べると面白いよっておっしゃるんですね。日本では数えるときに、どうやって数えるかというとね、1、2、3、4、5ってね、指をこう、ね、だんだん畳んでいくだろうとね。でも向こうは違うんだってね、開きながらね、1、2、3、4、5って数えるんだってですね。そこにも現れているその国民性があってね、日本はね、なんか掴んで引っ張り込んで自分のものにするっていうね、こういう国民性だけどもね、アメリカ人の大方はね、こう開いていく、手を開いて手放していく、与えていくっていうね、そういうところがいっぱいあるよ、例えばといっていろんな話を聞かせてくれましたけども、ほう、そうかなと思ってね、そういえば、まあ今日は食料デーなんですけども、飢餓の問題抱える開発途上国、あるいは最貧国と言われる国々のね、ことを聞くと、アメリカの多くのクリスチャンは黙っていられなくなりますね。そして、新しい救助組織が起こったりしますね。例えば私たちが今関わっているのは、国際飢餓対策機構。飢餓問題を国際的なレベルで、これに、対処していこうというね、グループです。あるいは、サマリタンズパース、聞いたことありますか？サマリタンズパースというのはね、サマリア人のお財布っていうね、変な名前の団体ですけども、良きサマリア人がね、行き倒れの人を助けたように、自分のありったけをね、差し出して助けたように、私たちもそうしようというグループですよ。ね、ワールドビジョンとかね、テレビにも時々出るでしょ、うん、そうです。アメリカ発の様々なキリスト教のこういう民間団体が、教会と協力して動き出したんですね。20世紀の後半で本当にたくさんの働きが。そして私たち日本のクリスチャンもこれに協力しているわけですね。私たちの教会もそうですけど。とにかく、あたうるはうくるよりも幸いなり。この言葉を実践しよう。行動に表そう。ね。そういうことですよね。で、今朝はこの言葉を軸にして、その中にこう、込められている真理を学びたいと思っているんです。今朝は3つのポイントを挙げたいと思います。皆さん、今日のアウトライン、いつものグリーンのシートがないと思ってますか？今日のこのチラシね、このチラシの裏側、A4 サイズで用意していますので、これです。1のポイント。これは主イエス様の生き方そのものだっていう。ここから行きましょう。与える方が幸い。与えていく人生。これは主イエス様の生き方そのものだったということができると思います。 イエス様の人生は惜しみなく与える人生でしたね。与えるとは、まあ、自分にあるものを差し出すことです。自分の時間、体力、習得した技能、あるいは自分のうちに蓄えられた生活の知恵やら何やら知恵、もちろんお金、それもありますし、財産の一部をということも考えられますね。そして命、命そのもの、そうしたものを必要に応じて自分にできるだけのことをして差し出していく、まあ、それこそが愛ではないでしょうか。イエス様はそういう歩みをされました。人々を愛するゆえに相手を思いやり、惜しみなくご自分にあるものをお与えになったのです。そうやってイエス様、特別天の父から授かった癒しの力を用いて、さまざまな病気に苦しむ人にその癒しを与え、また目が生まれながら見えない人の目を開くというような奇跡をなさり、悪霊に取り憑かれた人を解放してあげ、また一人ぽっち、友達がいない寂しいザーカイのような人を訪ねていって一晩泊まってやります。またいじめられている人、会員の現場で抑えられたという気の毒なあの女性がみんなからいじめられているときに、イエス様はその知恵を持って見事助け出されます。自分にあるものを、これを差し出して役立てて誰かのためにと労する、それがイエス様でしたね。そして最後にはご自分の命までも差し出してくれたんでしょう。これがイエス様、これが私たちのイエス様ですね。まさに感動ですね。このイエス様の生涯に触れますと、どんな人も変えられます。そして私もあんな風になりたい、僕もあんな人生生きたい、強い憧れが起きてきますね、うん、でそれがクリスチャンの生き方でしょ。ただこれが本当にそう動き出し持続しようと思うと、それは結構大変なことです。最低必要なことが2つあると私は思います。この図の2つ の円で表しましたけども、1つはね、生き方の切り替えです。生き方の切り替えです。まずこれまでの自分は間違っていたんだということをね、正直に認めてごめんなさいしなきゃいけません。つまり神の存在、天地の作り主がおられるようなことをね、というようなことを小馬鹿にしていた、無視していた、ね、自分中心に生きてきたこと、身勝手のゆえに人を傷つけ、自分も傷つき、自分の品位を損なうようなことを散々やってきた、こういう生き方を私は間違ってました、許してくださいとね、悔い改めが必要です。これが生き方の切り替えです。そしてもう一つは新しいエネルギー源と結びつくことです。新しいエネルギー、自分の決心というエネルギーはすぐに電磁切りがしますね。一日しか持たない、うん、努力収容、それも結構ですけれども、自力でもって何とか踏ん張って、それには限界だらけです。新しいエネルギー源、それは持続可能な天からのエネルギー、まあソーラーパネルをいっぱい敷いて、ソーラーからの太陽光でもってね、エネルギーをっていう、今そういうことが進んでますけれども、それにも似てます。天からの光、天地の作り主がイエス様を通してさんさんと降り注いでいてくださる、そう、愛の力、精霊の力、清い力、これを持続的に私たちも受けることですね。天のコンセントに差し込んで、信仰のコンセント、そういうわけでね、二つ目の大切なもの、それは信仰です。イエスキリストへの信仰です。イエス様、あなたを信じます、あなたに頼りますとね、そうやってこの差し込んでいくときに、そう、天からの命が注ぎ込まれてくる。その日その日、新しい力が供給されて、もう一日もう一日イエス様の足跡に従っていく力が湧いてくるという、それですよね。ですからね、このパウロの先ほど言った別れの説教の中にね、その重大ポイントがちゃんと出てきます。21節見てください。小さな数字の21、ユダヤ人にもというこのところですね。いいですか、一緒に読んでみましょう。はい、 ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。パウロが伝道旅行をしながらあちらの町こちらの町どこに行ってもはっきりと主張してきたことがあるですね。そのことはそれは二つのことで、第一は神に対する悔い改め、もう一つは私たちの主イエスに対する信仰、悔い改めと信仰、生き方の切り替えと新しいエネルギー源です。ユダヤ人にもギリシャ人にもということは当然日本人にもでしょ。もし現代日本にパウロが来たらね、同じことを言うと思います。私たちが新しく生きるための必要不可欠な二つのことはこれですよってね、悔い改めと信仰、この二つがはっきりするとそこから与える幸い、与える喜び、これが私たちの日常的な原則となるっていうね、そういう生活が始まるのです。皆さんは今朝ここにいらっしゃる皆さんはみんなその二つのね、この二つの条件は自分のものになってますか、ね、悔い改められましたか、ごめんなさい、でこれは一変すればそうでおしまいではないですかですね。そう、もしかしたら日ごとに新しい悔い改めが必要かもわかります。とにかく自分のわがままエゴイズムに気がつくたびにごめんなさい、ごめんなさい、お父様許してください、そうやって許しをいただき、そしてイエス様を仰ぐのです。私のために死んでくれたイエス様、私のこの過ちのためにも心を痛めて代わりに死んでくれたイエス様、あなたを信じます、感謝します、あなたが私の心に宿ってください、聖霊によって宿ってください、復活してあなたが私のうちに今日も宿ってください。さてそんなふうに生きていくときに人生は変わります。どんな人でも、先週の早朝それから家庭集会でね、皆さんに分かち合ったお話があるんですけども、こう皆さんにはだいぶ昔に一遍話しただけです。もう一遍お話しします。それはね、このニコラス・ボイチッチという人のことですね。彼は牧師の家庭に生まれるんですけれども、生まれた時お医者さんはその彼のご両親に向かって大変申しにくいのですけれども、お子様は両腕がありません、両足もありません、そういう状態です。まあ、父親は言葉を失い、母親はね、生まれた時の赤ちゃんを抱くこともできなかったんですね。肩から先ない、下の方もこの、腰まででね、その先に、まあ、ももとかすねとかは飛ばしちゃって、その、足首だけがねついてる格好なんですね。親はもう真っ暗闇の中に放り込まれます、悩みます。でそんな中でなんとかなんとかと子育て続くんですけども、やがて物心をつくときにこのニコラス君、略してニック君もね、ニック君も悩むわけです。どうして僕はこんなのと、どうしてみんなと違うのってね、そしてもう貧乏くじ引いたんだっていう思いですね。こんなので生きていくの嫌だってね、もう死んだらいいんだって思うわけです。でも、誰も彼を死なせてくれない。そこで彼はだったらば僕自分で死ぬっつってね、お風呂に入った時に息を全部吐いて、でそのまま湯船に沈んでね、1,2,3と数えた。ところがその時にね、こう彼は幻見るんですね。自分のお墓の前に父親母親が立ってる姿ですね。はあ、こんなことしたらばお父さんお母さん悲しむ。そこで彼は思い直してね、もう一遍起き上がる。でもこんな彼でしたけどもね、15歳の時にね、素晴らしい出会いが起こります。それはイエス様が全盲の人の目を開く、あの話ですね。生まれつきの盲人、この子が、この盲人、この人が盲目に生まれついたのは誰のせいですか、本人ですか、親ですかというね、論議がある中でイエス様はどっちでもない、神の技が現れるためだ、そう言ってこの盲人の目に泥を塗りつけて池に行って洗っといでって、洗うと 目が開けたというあの出来事ですね。でニック君はこの話を読んでもしかしてとね期待して祈るんです。でもね彼の肩からは手は生えてきません、足も生えてきません。でもこの言葉に光を見出します。そして父親のそうです自殺から思いとどまって、湯船に上がってから上がってきたこのニックの言葉を聞いて、何が起ころうとどんなことがあっても父さんたちはお前と一緒だぞって言ってぎゅっと抱きしめてくれた。そこからも希望を見出すわけですけども、でも何よりもさっきのイエス様の言葉、神の御業が現れるため、これによって彼はね生き返ります。本当に生き返ります。そしてやがて彼は洗礼も受け、自分がそこで見出したこの希望を、話すようになるんですね。そう、彼はその足、片足、足首の先だけあると言いましたけども、指が2本あってね、僕は今ではこの2本でもってパソコンも打てるんだって言うんですよ、うん、そして写真撮るときにはこれもできるよってピースサインしてみせて、すごく明るいおどけた少年になるわけですね、うん、こういう高い段のところに立つことができますので、低い、まあ、座卓ぐらいのテーブルの上にですね、よっこらしょって体をまず転がしてそこに立つことができるんですね。そのもうなんていうか腰から上だけですけどもね、そうやって話し出すときにみんな興味を持ってきます。そうやって僕はこんな体だけでも、そして僕はこの手足が生えるというそんな奇跡は体験しなかったけども、心がこんなに変わったんです、僕はハッピーなんです、そういうことを彼が言えるようになったんですね。すごいですね。彼も自分の生き方の間違いに気がつき、イエス様を信頼し、イエス様の言葉に身を任せて生きるようになったときに、すごく前向きな人生を歩むようになって、彼はね、今講演家ですよ。みんなを励ます講演をする人間としてですね、もう学校に、病院に、刑務所に、いろんなところに招かれて、そしてこれを聞いた人は本当感動してね、あ、自分も大丈夫、自分もつまらないことに悩んできたけども、でもきっとって言って生きるようになるんですね。不思議ですけども、このニック・ボイチッチもあんな体でありながら、あんなハンディを抱えたものでありながら、心が変えられた時にイエス様に習って、こんな自分にも人に与えるものがあるんだ、勇気を与え希望を与えることができるんだ、自分が見出したこの人生の心の変化によってってね、うん、そんな風に生きるようになったんですね。イエス様ご自身に出会う時に、イエス様の生き方に感動して、イエス様と信仰を働かせるときに、イエス様に習った生き方が始まるのです。さて、さらにこのイエス様のお言葉、受けるよりも与える方が幸いですという言葉を掘り下げていきたいと思いますけれども、聖書が教えるところ、あと2つのポイントがあります。まず1つは、自立してしっかり働き、しっかり稼げということです。しっかり働き、しっかり稼げ、自立して、甘えを捨てて、これは聖書の教えです。労働というものを聖書は祝福だと教えています。労働ある人は人間が罪に陥った結果、罰として人間に与えられたんだろうなんてね、そんなふうに考える人がたまにいるんですけども、そうじゃありません。人間は最初から働くものとして作られました。創世記を見ましょう。最初の人間がね、どんなふうに作られたか、今開けませんけどもね、どう書いてあるかと言いますと、最初の人アダムはエデンの園で遊び暮らしていたわけではありません。確かに美しい園があり、小川が流れ、小鳥がさえずり、食べる果物は枝もたわわに、あちらに向いてもこっち向いてもいっぱいあるんですけども、でもだからといって遊び暮らしていたわけではありません。創世記2章15節の言葉、主は人をエデンの園に置き、そこを耕させ守らせたとあります。まあガーデニングのような仕事かな、あるいはお百姓のような仕事かな、とにかくエデンの園にも耕すべき畑があったのです。 そして季節になるとできた種をパラパラっと置いてみたらば、しばらくしたらば芽が出た。あ、これって同じ種類のものができるんだ。そういう発見があります。世話をするうちに実がなって収穫ですね。わあ、できた。かぼちゃ、きゅうり、ね、まあいろんな野菜、そして果物、つまり生産的な労働の喜びを彼は味わいます。初めてのことで、これやるには何か道具があったらいいな。そうだ、ちょっとこの、枯れた木で何かできないかな、ね、農機具を彼は発明したでしょう。工夫をこしらえてもっと改良したでしょう。いつもね、新しい工夫、新しい感動、新しい発見がいっぱい。労働するということは楽しみです、喜びです、ね、そういうものに人間は作られたんです。天地の作り主のこの創造性、クリエイティビティというものを埋め込まれて神の形に作られた人間です。他の動物にはないそうしたものを持っています。それを呼び出すときに、それは私たちは生きがいを感じながら生きるようになるんですよ。だから働け、これを喜びとして働け、そしてしっかり稼げ、自分の家族のためにもとね、そして社会のためにも自立せよってね、これは聖書の基本的な教えです。ですからさっきの使徒パウロの言葉20章、さっきは35節を主に読みましたが、ちょっと手前の33と34もご覧ください。33、34、こうあります。私は人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。よろしいですか？この両手は、パウロの両手、どんなだったんだろうか。ね。遊んだ手とは違うと思います。多分節ぶれだってゴツゴツしていたんじゃないかと思いますけれども、彼の仕事は何であったかお聞きですね。天幕作りです。柔道具のようなあのゴワゴワした、ね、布でもって天幕作るんですね。力がいります、針を通すにもね、いっぱいまた傷もあったかも分かりませんけども、とにかくこの両手はとね、長老たちの前に指し示す彼の手がありました。私たちの手はどうでしょうか？やわな手でしょうか？遊んだ手でしょうか？いえ、皆さんの手もきっとね、さまざまな労働の跡のある手であると思います。この両手は、ですからね、パウロの言葉、私たちも、そう言えるようになりたい、またすでに言えると思いますけれども、もっと確信持って言えるようになりたいと思いましたので、この言葉も繰り返したいと思います。どうぞ、あの皆さん、アウトラインから目を離して、代わりにね、ご自分の両手を見てください。表から、また裏から、ね。何が見えますか？何かの傷がありますか？ね、ふしくれだったところがあるでしょうか？私の手にはあざがありますけれども、これは あざというよりも心のでかいのかな。とにかくね、この両手を見ながらパウロの言葉を私の後について言ってみてください。いいですか？言いますよ。手を見ながら言うんですよ。この両手は、どうぞ。私の必要のためにも、私と共にいる人々のためにも働いてきました。そう言えますか？言えますよね。ご自分のため、愛する家族のために、そして社会のために働いてきたのです。そしてね、パウロの残したもう一つの言葉、これはテサロニケ人への手紙の言葉ですけれども、これも言いますので、やっぱり手を見ながら、ご自分の手を見ながら私の後についてください。誰にも負担をかけまいと、どうぞ。誰にも負担をかけまいと、昼も夜も労苦しながら働きました。昼も夜も労苦しながら働きました、ね、参考隊の方々、この不定期なこのローテーションで大変だと思いますけれども、夜も昼も労苦しながら働きました。ですからその両手をちょっとねぎらってあげましょうね。私の両手をご苦労さんと言ってください。私の両手をご苦労さん、ね、よく働いてきました。はい。そして働けというのがこの聖書の教えですから、働いて稼げ。ですからパウロの言葉は厳しいです。怠惰な人に対しては、働きたくないものは食べるな、そこまで言ったんですね。皆さんこの言葉は、まあ、しばらく前のドラマの中にも出てきましたよね。働かざる者を食うべからずって言うでしょうってね。何のドラマか忘れましたけども。 働きたくないものは食べるなってね、働き、まあ、今のこのなかなか職にありつけない中でね、働きたくても働けない、それは別ですよ。でもね、働きたくない、ね、できればもう好きなようにしたい、怠けていたい、そういうものは、食べるな、ね、怠け心を、こう厳しく戒める言葉です。自分で得たパンを食べなさいってね。さて、これが第二の点であるとするならば、第三の点は、得たものを主のため、人々のために惜しみなく与えよう。得たものを、働いていたもの、また何らかの別の方法で、とにかく得たもの、自分に任されているもの、これを自分だけのために使ったりせずに、主のため、人々の幸せのために惜しみなく与えよう、差し出せっていうんですね。ここでもう一遍、最初開いた言葉もう一遍読みます。それが35節。35、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。万事につけ、あらゆる場合にこの言葉をあなた方に示してきた、思い出すんだよ、忘れるんじゃないよと言ってね、言ってきた。これが私のモットー、私の口癖とね、パウロは言うんですね。ということは、この一個の中に普遍的な原理があるからです。二つのポイントを挙げます。で、どっちかというと、その第二のポイントを先に挙げた方がいいと思うので、順序を変えますけどね、二番目のポイントを先に言います。物惜しみして溜め込むばかりでは喜びはしもむということですね。物惜しみして溜め込むばかりでは喜びはしぼむ。幸せを独り占めしようとすると祝福は逃げていくんだってね。イエス様これ教えましたね。例え話を思い出すでしょう。数ある例え話の中の一つ、お百姓の例えですね。この年も豊作だったのです。で、大麦、小麦、カラス麦、そしてさまざまな穀物の類、ジャガイモ、里芋、まあ、どんなものがあったか分かりませんが、とにかくです、ね、農作物、軒並み豊作だったんですね。で、彼は悩むんです。贅沢な悩みですね。どこにしまおうかってね。どこにしまい込もうかって。こんなたくさんできちゃったらな。困ったなって。で、彼はね、結論出します。もうでかい蔵を建てたらいいんだって。ね。何のことはない。でかい蔵を建てたらいいんだって。で、そちらに全部しまい込ませるんですね。で、彼は、これでよし、これでよし。我が魂よ。安心せよ。ね。もう長年分の蓄えができた。さあ、飲んで食べて楽しみがいい。ってね。言ったというんですね。で、その時に、天から声があったんですね。愚か者よ。お前の命は今晩、捕らえようとしている。誰の声ですか？ね。天の神様の声です。天地の造り主が、愚か者よ。お前の命は今晩、捕られようとしている。蓄えたものは一体誰のものになるのかなってね。自分のことしか考えない。自分、まあ自分とせいぜい自分の家族の幸せのことぐらいしか考えないね。うん、幸せを独り占めにしようとすると、祝福は逃げていくと。それに対して、一番、動機が純粋なら、与えるときに喜びが湧いてくる。動機が純粋なら、与えるときに、自分の持ち物を、この人のために、この困った状況を打開するために役に立てばと差し出す。与えるときに喜びが湧いてくる。ウガンダの少年、デビッド君のことを思い出します。この間、井上純子さんが、ウガンダ訪問のことをね、皆さんに聞かせてくれましたけども、デビッド君というのは、彼女が里親として支援してきた 少年ですね、今高校2年生ですかね、2年9ヶ月毎月毎月、彼とその家族またはその村のために役立てばと思っていくらかの、決めたお金を捧げてこられたわけですけれども、その子が今、高2の頼もしい、少年になって青年と言ったらいいんでしょうかねなって、会えたその喜びを語ってくれました。本当に嬉しかったろうなと思います。その何か価値あることのために貢献できたという喜びですね。飢餓対策機構のやり方は賢いと思います。単に困ったところに食料をどうさっと持ってってさあどうぞ、それだったらねその時だけのことです。そうじゃなくて自分たちで作物を作るようにそういうより収穫が確かなものにするための農業技術を教えてね、でそうしたことをよく学んで、やるためには教育が必要ですので子どもたちにはちゃんと教育を授けて外国語も教えてね、広く学べるように人材を育てる、そうやってもう何年もかけてねこの一つの村をついに自立に導いたんですね、すごいやり方だと思いますけども、でそういうことの一端を担うためにね何年か前にチャレンジをいただいて純子さんはそうされた。で同じようにね里親となってフィリピンの子供また他の東南アジアアフリカの子供の里親になっている方がねこの教会の中には何人もいるわけですよ、ね、ただそれ公にしないので知らないだけですけども、でもそれは本当にね価値あることのために、工面して作ったいくらかのお金をずっと送り続ける、これはね素晴らしい爽やかな喜びが湧いてくることではないでしょうかね。心楽しく心は平安、そう自分以外の誰かの大きな幸せのために自分にできるささやかな貢献、自分のものを差し出す、そうデビッド君がどんな人物にこれから育つか楽しみですよね。さて私たちは得たものを主のため人々の幸せのために惜しみなく与えようというこのチャレンジに応えていきたいと思います。うちの教会の中にはね私が勝手に名付けたんですけども万年サンタ、まあ、なんて言いましょうかね、英語で言ったならば、オールシーズンサンタクロース。一年中というかね、何かと、この人に役立ちそうなものを差し上げることが、もう喜びでしょうがない、いつもニコニコしてて、与えることを思って生きがいとしていらっしゃる方がいますけども、お名前言いませんけども、とにかくね、そういう万年サンタさんのようなね、存在もね、嬉しいじゃないですか。でその人の心の中にいつも新しい喜びが湧いています。泉のように自分が受けた良いものすべて惜しみなく人に施し与え、また主イエス様のために捧げていく、報いを望まで人に与えようということが歌があります。家庭集会でも歌ったんですけども、報いを望まで人に与えようというのはね、地上でのお返しを当てにせずに与えようということですね。特にお返しのできない人たちに施し与えなさいとイエス様はお教えになりました、ね。なんかパーティー開くときにお金持ちを招くんじゃなくてね、もう到底ねお返しなんかできない人を招きなさいよってね教えたところあるでしょ、ね、ルカの福音書のどっかにあるんですけども、また忘れられているあの人この人にあなたが訪ねていってするほんのそっとしたその親切、それは天では忘れられていないよってね、そうです。地上での報いを期待せずに行くときに、天国で主が報いてくださるんですね。イエス様のもう一つの例え話は、実に心温まる例え話です。やがてこの地球の歴史が終わったとき、人類の歴史が終わったときに、主イエス様ご自身が天の栄光の座にお着きになるってね。だから世界中の人たちをイエス様は召し集めるわけです。そして、一方の人たちに向かってね、本当にありがとうって、心からあなた方にお礼を言います。振り返ってみると、私が飢えていたときに、あなたは食べさせてくれましたね。いやー、喉渇いたときには飲ませてくれましたね。ありがとう。また、私が寒くて凍えていたときには着せてくれた。ああ、あのことを私は忘れることができない。本当にありがとうってね。また、牢獄にいたときなんか、あなたは訪ねてきてくれたでしょうって。 でもね、そう言われた人たちはキョトンとして、え、イエス様、あなたが牢獄にいらしたんですか、そこ私が訪ねていったんですか、とんと記憶にありませんけどもね、あなたが飢えているのを見て食べさせたなんて何かの間違いでは。その時にイエス様は答えてたんですね、これらの小さいものの一人にあなたがしたことは、それは私に対してしてくれたことなんだよってね。まあ、間もなくクリスマスです。今年も刑務所に行くことになると思います。教会の皆さんと一緒にね。そう。やがて、天国でイエス様は、私が刑務所にいた時って、ね、おっしゃるのかなと思ってね。あの時に歌いに来てくれた。あの歌声、あの歌詞の一節が私の光となったんですってね。うん。そんなこと。いや、あの時のあの人は実は私だったんだよってね、いうような、そんなようなね、そうです。惜しみなく施し与える時に、知らず知らず主のためにしていることに気がつく、後で気がつかされるんですね。そう、地上での報い、お返しを当てにせずに行く時に、天国で主ご自身が報いてくださるんですね。与える方が幸い。イエス様の生き方を私たちも自分のものとさせていただきたいと思います。では皆さんどうぞお立ちください。ちょっと長い説教になってしまいましたね。お立ちくださいまして。今日の御言葉からあなたの胸に響いたことはどの点ですか？それを大事にして、イエス様からの投げかけの言葉です。受け取って、思い巡らし、それを祈りとしましょう。今しばしの時、黙祷したいと思います。主イエス様、天上の世界から私たちの世界に降りてきてくださって、お示しくださったこと、あなたの誠の愛、感謝いたします。惜しみなく与えて、与えて、与え尽くし、そうです。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられてと歌いますけれども、十字架の上に上げられ、あなたを無視する、またあなたに敵対する者さえも許して、救いの道を開いてくださって感謝します。復活して天に昇り、またあなたは今、聖霊によって、私どもの心に聖書の言葉を持って語っててくださいます。イエス様、あなたに倣って 生きさせてください。託されたもの、健康の体、物が言える口、聞こえる耳、一日24時間というこの時間、さまざまな体験、身につけた技能、いくらかのお金、財産、いろんなものをあなたは私たちに託してくださいました。私たちの一部です。どうぞ、ただ自分と自分の家族だけのためでなく、もう少し視野を広げて、愛する愛すべき人々のために、特に困っている方々のために役立てることを教えてください。自分には何ができるでしょうか。それぞれ違うのですけれども、気づかせてください。そしてその自分にできるそのことをさせてくださいますように。地上でのお返しを求めたりせずに、さらっと忘れて、ただイエス様、あなたの生き方に習いたい、習わせてくださいという祈りを持って、隣人の幸せのために何かできますように、聖霊によってお助けください。愛を満たしてください。聖霊降り注いで心を温めてください。億劫があるこの足を、この手を動かしてください。天からのあなたからのエネルギーでもって、私たちも動かして用いてくださることをお願いいたします。一人一人を見ての中に委ねます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。